Let me begin by saying a word about Loose Change, second edition, which is what was shown.
まず最初にルースチェンジの、セカンドエディションについてあることをお教えてください。
There were some errors in it.
もちろんそのルースチェンジのセカンドバージョンにはエラーがあります。間違っている部分があります。
It has now been replaced by Loose Change Final Cut.
それで今はルースチェンジファイナルカットというのが出ています。まだ日本語はありません。
I was the film consultant for Loose Change Final Cut.
私はそのルースチェンジファイナルカットの、コンサルタントをしていました。まあ、アドバイザーをしていました。
And as such, I had veto power, so there was nothing in Loose Change Final Cut that I didn't okay.
ですから、私にはビートというのは、ノーという力があったので、ルースチェンジのファイナルカットには私が認められないものは。
So one example, something that isn't in the final cut, is the statement that the hole was only 16 to 20 feet in diameter.
ファイナルカットに入ってない、原名の一つというのは、この穴が 4.6 とか5メートル以下だったかということについては、ファイナルカットには入っていません。
That point had fooled many of us. I have said it in my first book, in the New Pearl Harbor.
私の最初の方にはそのコメントは入っています。
The problem was the photographs we saw showed the water going in very thick water, and so in most of the photographs that longer gash near the bottom here on the first floor was not visible.
でその時の問題はですね、私たちが持っていた写真、見ることができた写真はですね、消火剤、まあ今ウォーターとか水ですね。水をまいているためにですね、1階の部分が見えないんですね。で、その上の部分だけが見えるような写真しかなかったんです。
Many of us became aware of that photo that does show the larger gash only later.
ですから私たちは後になって、その一番下の部分にですね、もっと大きな穴があることに気がつきました。
Now, let me say something about popular mechanics.
さて、じゃあ、ポピュラーメカニスクスが言っていることについて。
Although they said they weren't experts, they said they had talked to experts and were just reporting what the experts said.
で、彼らは自分たちが専門家だと言ってるし、自分たちが専門家に教えてるとも言ってるし、また専門家が私たちに教えてくれたんだということを言っています。
But as you saw, they made their points with great air of authority, as if they really knew what they were talking about.
でも彼らが番組でご覧になっているようにですね、自分たちがあたかも自分たち自身が専門家であるかのようにものすごく権威を持って語っているのをご覧になったと思います。
One of my books is called Debunking 9/11 Debunking, An Answer to Popular Mechanics and Other Defenders of the Official Conspiracy Theory.
私の書いた本の一つがですね、Debunking 911バッキングにあるものですけれども、これの副題はですね、ポピュラーメカニクスと、それから政府の陰謀論を信じている人たち、擁護者たちへのアンサー、答えという本を出しています。
One thing you heard Jim Meggs, the editor, and David Dunbar, the executive editor of this, editor of this book, keeps saying was, oh, conspiracy theorists say this, here's what conspiracy theorists are like, you just can't talk to conspiracy
theorists.
They refuse to recognize that the official account of 9/11 was the original conspiracy theory.
しかしですね、彼らはこういうことに気がついていません。政府の発表説そのものがまず第一の陰謀説、陰謀論であるということです。政府の発表そのものが陰謀に基づいた説であるということ。
If you look in the dictionary, you will see a conspiracy. Meaning of conspiracy is simply when two or more people agree in secret to do something illegal.
コンスピラシーということの意味を辞書で引いてみてください。 が秘密裏に何か不正なこと、イリーガルな違法なことをしようとすること、これが陰謀の定義です。
Their theory, the government's theory, is that Osama bin Laden、conspired with 19、Muslims to attack America.
政府が言っている陰謀論というのはこういうものです。オサマ・ビンラディンが19人のイスラム教徒を扇動してこのテロをやった、ハイジャックをしたという説です。
So, if you're going to dismiss conspiracy theorists and say all conspiracy theorists are nutty, you have to say President Bush is nutty. Well, of course that's true. You have to say Dick Cheney is nutty. You have to say Bobby Mechanic is nutty. You have to say that everybody who defends the official theory is a nutcase because they're defending a conspiracy.
ですからこの政府論がまず第一の陰謀論であるというふうにしますとですね、ではいつも陰謀論者は気が狂っているというふうに言われるわけですけれども、じゃあ陰謀論者が気が狂っているということにしますと、ジョージ・ブッシュがは気が狂っている、まあこれは本当かもしれませんけれども、でもディック・チェイニーも気が狂っている、そしてポピュラーメタニストもネクスミックスも気が狂っており、こういった政府説を支持している人全てが気が違っているということになってしまいます。
So let's leave the name-calling behind and just deal with the evidence.
Name-calling.
Now, one thing about Papa Mechanics is they claim they have 100 years of experience dealing with science and technology.
でまずポピュラーメカニクスについては、彼らは自分たちのことを100年以上の科学的な見地を、科学的論考をしてきた歴史ある雑誌だというふうに言っています。
Just before Popular Mechanics started working on defending the official conspiracy theory, its executive director was fired and replaced by Meggs. Its creative director was firedMuch of its staff was fired and replaced by these new people.
皆さんこのことを知っているでしょうか。ポピュラーメカニクス氏がですね、新しいこの911の、政府陰謀説を擁護する仕事を始める前にですね、まず編集長が変わりました。今のメグスという人に変わりました。前の人が、解雇されてメグスになりました。そしてクリエイティブディレクターも前の人が解雇されて新しい人になりました。こうして、老人、今までの歴史ある人たちが全部解雇されて、新しい人たちに代わって、そしてこの911、政府陰謀説の擁護を始めたんです。
And, these are not scientists. Those two men you saw up there, they're magazine writers. They're not scientists. They have no authority.
今見た2人はですね、科学者ではありません。雑誌の編集者であります。
And who was it who fired the previous people and hired these men? Kathleen Black, the head of the Hearst Corporation, who just happens to be married to a former CIA official.
で、このポピュラーメカニクスの前の編集長を解雇した人は誰でしょうか？これは
Kathleen Black.
Kathleen Black という人です。この人はですね、旦那様が元の CIA の役員でいる、そういう人がポピュラーメカニクスの編集長を解雇しました。そういう事実があります。
Now, what is it that the 9/11 truth movement argues about 9/11?
では、911真相究明運動が911とは何だったのか、何を言っているんでしょうか。
We argue that it was a false flag operationwhich evidence is planted to implicate Muslims and therefore provide a pretext for wars to go and attack Muslim nations, not all Muslim nations of course, just some that happen to have oil.
私たち911真相究明運動が911事件をどういうふうに見ているかというと、これはフォールスフラッグオペレーション、日本語難しいんですけど、その旗の作戦、つまりですね、この作戦をですね、イスラム教徒、イスラム国に濡れ衣を着せさせて、それによってその国々を攻撃する に使ったというふうに見ています。で、全てのイスラム国ではありません。たまたま石油とか、ね、資源を持っている国に対する攻撃の言い訳に使ったというふうに見ています。
I heard somebody mention Saudi Arabia and in fact the military and the neocons did have Saudi Arabia on its hit list, on their hit list. So they were going to go after Afghanistan and then Iraq and then Iran and then Saudi Arabia.
誰かの会場でサウジアラビアとか言いましたけれども、実際にですね、ネオコンの、テロのリストですね、中にはサウジアラビアは4番目出てきます。最初がアフガニスタン、次がイラク、その次のリストはイラン、そしてサウジアラビアも出てきます。
Now, it's very common when imperial nations want to go to war against somebody, they stage a false flag operation and plant evidence to implicate the country they want to go to war against.
で、この帝国主義的な国がですね、この嘘の旗の作戦、ちょっと日本語がわかりません。誰か知ってたら教えてください。フォールスフラッグオペレーション、つまり濡れ衣を着せさせてその国を攻撃しようとするということですね。この嘘の旗。フォルスフラグオペレーションとカタカナで言いましょう、をするときにはですね、決まって、嘘の証拠を、こう嘘の証拠を残すようにして、それによって戦争に行けるように仕組んでいきます。
Hitler did this when he was ready to attack Poland to start World War II.
ヒトラーが同じことをしました。ポーランドに行くときですね、ポーランドに侵攻するときに、自分たちで嘘のことを、捏造して、そして、ポーランドに、攻撃に行きます。
The CIA and the U.S. military through NATO did this in Europe after World War II. In many countries, we killed many people in terrorist attacks and then blamed the communists because we were afraid communists would get into power through the ballot box. And so we terrorized people and convinced them that the left was dangerous.
CIA とアメリカの軍隊はですね、NATO を使う背後からですね、第二次世界大戦の後に同じようなことを繰り返ししました。共産主義国の、誰かを暗殺してですね、それを、誰かを暗殺させて、それを共産主義国の人たちのせいにして、だから共産、コミュニストは怖いんだぞ、共産主義者は怖いんだぞということをアメリカ人に印象付けるために使いました。そして、共産主義国の攻撃の材料に使いました。
So, of course, there would be some evidence at the Pentagon that would suggest that it had been hit by a Boeing 737. They would plant such evidence.
ですから、ペンタゴンにそういった証拠が発見されるのはとても当たり前のことです。つまり、ボーイングと757の残骸をね、わざとプラントしておくという、前もって置いておくということです。
So, there's that little flimsy piece of debris out on the yard.
ですから、庭の前にはなんか小さな破片らしきものがありました。
And there are some plane parts inside.
中には飛行機の部品もありました。
Which may or may not be plane parts from the 757. Different experts disagreed about this.
で、これが実際に本当に757かだったかどうかについては、専門家の間で意見が一致していません。これはもしかしたらそうかもしれないし、そうじゃなかったかもしれない。
But even if they are 757 plane parts, there aren't many of them.
もしそれが仮に757型機だったとしても、
As the loose change pointed out, a loaded 757 weighs about 100 tons. Yeah, empty it weighs a little less than that. But and let's be very conservative. Let's just say it weighs 100,000 pounds.
Loose change が言ってるんですけども、もしこの重い757型機が燃料がいっぱいだとしたらですね。
So even if all those parts are from 757, you would have at most 1-2% of the 100,000 pounds. Because if a plane crashes and breaks into a lot of parts, it's still the debris is still going to weigh 100,000 pounds.
Body parts.
Please, I'll come to this.
ですね、これが本当に757敵になったとしましたらですね、その、重量全体のつまり10万ポンド分のですね、残骸があちこちに散らばってあるはずなんですね。でも今見たものっていうのはその中の 1-2% にも満たないようなもの、それだけの残骸しかないです。
Colonel George Nelson was、in charge of investigating airplane accidents when he was in the Air Force.
ジョージ・ネルソン、カーネルですけども、大佐は、飛行機の残骸、飛行機事故の検査に携わる専門家でした。
And he has explained that every airplane has lots of what they call time change parts because they have to be changed、ever so often to make sure they don't wear out.
で、飛行機というのはですね、時間とともに、時の経過とともに交換しなきゃいけないパートというのがあります。そのというのは乗っている間にそれが何て言うんですか、ウェアアウト、交換しなきゃいけない部分がたくさんあるということを言っていました。
Each time change part has a unique serial number.
で、その度にですね、新しいシリアル番号、連続のこの番号があるんですね。その飛行機に独特のシリアルナンバーをつけるんですね。
If the military, Pentagon had wanted to convince us that that was hit by Flight 77, Boeing 757, all they had to do is show us a bunch of those pieces with their unique serial numbers.
ですからですね、ペタゴンが私たちにここに突っ込んだのがボーイング757だということを納得させたいのであれば、このナンバーですね、部品についているナンバーを明らかにして、それを見せてくれれば、それで私たちは納得ができます。
If you're presenting scientific evidence, you don't just pan a camera around and show a bunch of debris on the ground and call that proof.
ですから、私たちに本当に科学的証明が欲しいというのだったらですね、ただ辺のあちこちを並べてこれがそうだというのでは、科学的証明にはならないんですね。そこについているシリアルナンバー、続き番号が、
We don't even know when those pictures were taken. There would have been plenty of time for someone to come in and plant those parts. Now, as to the size of the hole.Of course, there would be a hole that would kind of look like an airplane. But what caused that 90-foot patch? It was very low to the ground. Because the 16-foot hole.Was between the first and the second floor. And they claimed that's where the fuselage, the nose of the plane hit. So the wings would have been down below that. And then those big titanium engines were under the wings. So if that gash had been caused by 757, you would have had big gashes in the Pentagon lawn where those engines had burrowed big holes going, can you imagine 100,000 pound airplane going several hundred miles an hour with titanium engines, there would have been enormous destruction to the Pentagon lawn.
ですから、わかりますかね、丸い穴は1階と2階の間にあります。で、その下に長い90フィートの穴があります。これ、沖縄さんも言ってるね、沖縄穴があるなんで私も見せないかってさっき噛みついた部分ですね。あの穴があります。で、その下に、エンジンがあるんですね、沖縄エンジン、チタン合金のエンジン。でそしてその下にさらに、ランディングギアがあるんですね。そうすると、そこのランディングギアは必ず芝生をこすってるはずなんですね。そ ギアがあって着陸のギアがあったらば、それは多分芝生を作っているはずだと。
That garnish must have been caused by something else.
ですから、この一番下の大きな穴というのはそうではありえない。何か違うものによって作られたものではないでしょうか。
Most people in the Pentagon believe that bombSome of them said they smelled cordite, which had a very distinctive smell that's used in bombs. And when you look at that 90-foot gash, it's actually not all cleared out. There are vertical pieces.Evidently of steel still there, and they appear to be blown outward.
で、その一番下の穴90フィートもあるんですけど、それをよく見ますとですね、すべてのスチールがきれいになくなっているのではなくて、内側から外に向かってこう出てきているような、そんなふうに見えるんです。
April Gallup is the woman, army officer that was mentioned in the film.Who crawled out of the what was supposed to be the entrance hole where the 757 supposedly struck?
April Gallup という職員ですけれども、それが975の中、突っ込んだとされる穴からですね、這い出てきたんですね。Did she want to enter on the floor?
Yes, she's worked for. She was an army employee.
彼女は軍人さんに働いてたんですか？と職員です。
And she said she only after she got to the hospital, she was, her head was hit, and she had her two-month-old baby with her. They were both injured, almost killed. It was only when she got to the hospital that she learned that the Pentagon had been hit by a plane. That's what she was told by these fellows from the Pentagon.
で彼女はですね、そこから這い出して病院に連れて行かれたんですけれども、ちょっと彼女は子供がいたんですね。それで本当その子供を殺されそうになったんですけど、まあ、病院に運ばれて頭に怪我をしたのでその手当てを受けて、その時に初めて、このエイブリルさんはですね、ペンタゴンに旅客機が突っ込んだんだということをペンタゴンの職員から聞かされて知ったわけです。
She said a giant airliner had hit right there where I walked out.I think you would see something, but I saw absolutely nothing.
で、彼女はこう言ったんですね。ペンタゴンに大きな巨大な旅客機が突っ込んだことになってるんですけども、何か見ましたか？私は何も見ませんでした。というふうに話しています。
She told those fellows from the Pentagon, I think it was bombs going off.
で、ペンタゴンの職員、彼女はこう言ったんです。あれは爆弾だったと思います。爆発があったと思います。
She said as soon as she got to work, she turned on her computer, and as soon as she hit the key, huge explosion that almost killed her.
彼女がオフィスに入って自分のコンピューターにスイッチを入れた瞬間に大きな爆発があって、それによって彼女はほとんど殺されかけたというふうに言っています。
She's refused to change her story. The Pentagon has refused to give her any medical benefit.
彼女は自分の話を変えることをしませんでした。この主張を曲げませんでした。その結果、彼女はこの怪我に対してですね、ペンタゴンから保証を受けることができませんでした。
Now, let's take that, so-called exit hole.
では今度はエグジットホールという、You're talking about the third one.
The
exit hole. Yeah. この話を聞いてください
。The other one has five rings.You've got the outer ring, and then the next ring, and then the middle ring is the C ring. So it's A, B, C, D, E. And the C ring is the middle ring. So to get to the C ring, you have to go through the E ring and the D ring.
ペンタゴンというのは全部で5層の建物になっています。外から、まあ、A, B, C, D, E というふうになっていて、これはCリングに開いた穴です。だから、C リング、D リング、C リング、その3層を突き抜けたことになります。
it's still hanging out of the hole.
で、ラムズフィールドはその現場に行ったって言ってますね。ラムズフィールドが行ったことには、私が行った時に そこにはあの機体の、ノーズがあるんですか、機種、機種が突っ込んでいて、まだそこに機種があったというふうに聞いています。機種によって作られたというふうに紹介しています。
The same thing was said by Lee Eby, who was in charge of the Pentagon renovation project.
同じことをリーディーでその時にペンタゴンの改修工事担当官が言っております。
But that story was ridiculous.
でもその話は馬鹿げています。
As Dylan Avery pointed out, the cone, the nose cone of the plane is very, very soft, very fragile. It would have been crushed by just hitting the exterior wall.
でもルース・ジェンツのディナー・エブリーさんが言っているようにですね、旅客機の機種というのはとてもあの脆いものなんですね。ですからもし壁に当たったならばそこでピシャッと潰れてしまったであろうというふうにイランは指摘しています。
So even the guys at Loose Change knew enough to know that story couldn't be true.
ですからルース・ジェンツの
Poppet Mechanics even the guys at Poppet Mechanics knew that story couldn't be true.
ですからラムズフェルドとそこに機種が出てたという話ですね。これはポピュラーメタニクスの編集者たちでさえ、それは本当ではありえないということを知っていました。
So they claimed it wasn't the nose cone, it was one of the landing gears that had gone through there and knocked out that hole.
ポピュラーメタニクスの話は違います。穴が開けたのはランディングギアだということになっています。
What they didn't tell you is that they thereby were implying that Rumsfeld and Eby were lying.When they said the nose cone was still hanging out of that hole.
でも、国内メタニクスはそのことを言うことによって言わなかったことがあります。それはラムズフェルドとリー・イービーが、嘘をついていたということです。
And the story has changed again.
そしてまた話が変わります。
Poppet Mechanics misread the official report on the building, on the Pentagon called the Pentagon Building Performance Report.
で、ポピュラーメカニクスがペンタゴンのビルディング、ビルディングパフォーマンスレポートというのを何て訳しましょうか。何て訳しました、ペンタゴンが出した、奥田さん知ってるでしょ。ビルディングパフォーマンスレポート。あなたの本にも書いてあるんだ。
ペンタゴンビルディングパフォーマンスレポート。
ペンタゴンレポートは違いますよね。ペンタゴンのパフォーマンス、つまり土木設計上 のレポートをした報告書があるんですね。ペンタゴンの建物の、使用設計報告書と届きましょうか。それによりますと
All that report said was that the、landing gear、was about 20 feet away from that hole.
それによりますとランディングギアはあの穴の開いた部分から20フィート離れていた位置だというふうに言っています。20フィートですから何メートルですかね。1フィートは30センチ、6メートルぐらいですか。
The guys from Poppet Mechanics just inferred that since it was near there, that must be what caused the hole.
で、ポピュラーメカニクスの編集長は、そのそばだったから、十分に近かったので、それが、ランディングギアに違いないというふうに言ったんですけども、実際、ペンタゴンの、使用報告書によりますと、そのランディングギアがあったところは、エグジットホール、エグジアナよりも6メーター、20フィート離れたところであったということが分かっています。そこでも、反対者側の意見が一致してないということですね。
But that theory was crazy because it meant that the landing gear had to go up and hit that wall, completely punch the hole out, and then bounce back 20 feet.
でも、そうなりますとですね、もしポピュラーメカニクスの人が正しいものを嘘を言ってないとしたらば、まずランディングギアが穴に当たって、そして跳ね返って20フィート離れたところに行ったということになりますね。当たって穴を開けて、また跳ね返って20フィート離れたところに行ったという説明になります。
If you throw a rock and it breaks the window clear through, the rock doesn't bounce back, it goes through the window.
もしあなたがですね、石を投げてガラスを割って、ガラスを割ることができたならば、その石は跳ね返って後ろには戻りません。穴を開けた向こう 側に飛ぶはずです。
So although these guys from Papua Mechanics talk like authorities and they wear ties, so you know, I sometimes wear a tie too, and I look much more authoritative.
で、まあ、プライメカニクスの人はすごく権威があってこうね、ネクタイをして権威あるように見えますけれども、こういうことを言っている人たちです。
So even though
ネクタイをしてももうちょっと権威があるように見えるかもしれませんけどって言います。
So even though they charge them.They really don't know what they're talking about. For example, with regard to, let me shift over to the World Trade Center. With regard to why the buildings would have come down, could the fire have brought the buildings down?
世界貿易センタービルがどうして、崩壊したかというところに行きますけれども、じゃあ火災が世界貿易センタービルを崩壊させることができたのでしょうか。
Papua Mechanics said first that the fire in the towers hit 1800 degrees Fahrenheit, which would be 1000 degrees Celsius.
国連テニスクスはこう言っています。ペンタゴンでの火災は1800度にまで達した。摂氏だと約1000度ですね。摂氏1000度までに達したというふうに言っています。
And then they say, at 1800 degrees Fahrenheit, 1000 degrees Celsius, steel loses 90% of its strength.
で、この温度でですね、摂氏1000度まで行けば、90% の強度が失われるというふうに言っています。
They confuse two very different things.
彼らはあることを、彼らのこの彼らのこの説明はある混乱に基づいています。二つのことを、混ぜて考えています。
One issue is how hot was the fire, the gas temperature of the fire.
まず一つは火災が何度だったか、火災が何度だったかというポイント。
A completely different issue was how hot did the steel get?
もう一つの全く違う問題は、スティールが何だったか、スティールが何だったか。
Let's say we have a great big piece of steel running across the stage here.
さあ、ここにですね、大きなスティールがある。ここで違うというふうに表現します。
And you take your cigarette lighter and go to one end of the steel and start heating it up.
で、あなたはここに来て、ライターに持って、そのスティールを一生懸命温めてください。
The fire in your lighter might be 1000 degrees Celsius.
であなたのライターはですね、鮮度あるかもしれません。
But you could stand there all day and all week and all month and you would never heat that piece of steel up to 1000 degrees Celsius.
でしかしあなたはそこに何時間いても何週間いても何ヶ月いてもですね、この鋼鉄を鮮度以上まで上げることができません。
So likewise, in the Twin Towers, you had some pretty hot fires on a few floors.
確かにツインタワーでは何回かの回でですね、非常に高い温度が記録されているんですね。
But the Twin Towers were a vast interlocking network of steel.
でもツインタワーというのはお互いにこうネットのように組み合わさっている、スティールの鋼鉄の建物です。
They had 287 steel columns.
287本の鋼鉄のコラムがありました。
That went from the sub basements clear through the roof.
それはですね、地下から、半地下から一番屋上まで貫く高さの287本の柱がありました。
They were 110 stories high.
110階建てでした。
And then there were hundreds of horizontal beams and trusses connecting all those pieces of steel.
そしてこの、下から上まで貫くスチールの柱を、網の目のように横につなぐ、横のスチールがありました。
And steel is a pretty good conductor of heat. So if you heat this piece of steel here, the heat will quickly dissipate to the rest of that piece of steel and then to other pieces of steel to which it's connected.
で、スチールというのはすごく良い熱伝導体なんですね。だから一箇所のスチールを温めるとそれは拡散していきます。そして次のスチールに次のスチールにというふうに熱が拡散して伝わっていきます、まあ、伝導していきます。
And so, and then let's look at the south tower. The fire lasted only 56 minutes before the building came down.
で、南タワーのことを思い出してください。南タワーは崩れ落ちる前までにたった56分しか経ってないんですね。56分で崩壊してしまいました。だから火災が56分しかなかったと。
To even begin to weaken the steel in the south tower, you would have had to have enormous fires.That went for about 20 hours.
ですから南タワーのですね、サウスタワーのスチールを破るためにはですね、少なくとも20時間以上、ものすごい強い火災がなくては無理だったでしょう。
So the idea that the steel in the south tower weakened and lost 90% strength is just absolutely absurd.
ですから彼らがサウスタワーのスチールが 90% の強度を鮮度で失ったという考えはとても馬鹿げているように感じます。
パンプメカニック relies on the report from NIST, the National Institute of Standards and Technology.
ポピュラーメカニックスが依拠しているのは NIST、NIST の報告です。NIST というのは
It's an agency of the Commerce Department.
商務省のね、一つの部署です。商務省にの管轄の、部署に NIST という米標準科学局、技術局というのがあります。
Each tower had 47 massive core columns in the core of the building. They were about this big around at the bottom, so they were huge.
でこのツインタワーにはですね、先ほどの287の柱の他にコアコラム、中心コラムが47本ありました、今彼が言ったみたいに非常に大きな柱です。
So for those buildings to come down in the idea is ridiculous anyway, even if you pretend that maybe that could make sense, all of those core columns would have had to heat upTo that very high temperature, simultaneously.
でまあこれが弱まって崩れちゃったということなんですけども、まあそれをもし信じるとしてればですね、この47番の支柱が、溶けるごとに同時に、温まって、そして崩れたということになるんですね。
NIST itself admits that none of those core columns even got up to 500 degrees Fahrenheit. What would that be Celsius?
I don't know.
About 200, I think.
そして NIST で最後ですね、認めているのは、この、中心のコラムに関しては、最高温度が500度、華氏500度。これ、摂氏だと何度でしょうかね。誰か計算できますか。まあ、200度くらいですかね。300度くらいだと思うんですが、そこまでしか言ってないことをリスト自身が認めています。
Steel does not lose even 1% of its strength until it gets to 800 degrees Fahrenheit.
スチールはですね、800度にならないとその、強度を失い、たったの 1% でさえも強度を失いません。800度までいくと 1% の強度を失います。
So, NIST admitted that they had no evidence that any of the steel got hot enough to lose even 1% of its strength.
ですから、米洋洋技術局ニストが認めたことは、どのコラムもですね、1% でさえも強度を失っていないということです。それを認めたことになります。
And yet, popular mechanics implies that the steel had lost 90% of of its strength.
しかしポピュラーメカニクスは 90% の強度が失われたとほのめかそうとしています。
So that's how dishonest popular mechanics
is. ですからポピュラーメカニクスは不正直であると言わざるを得ません。
They claim they are a scientific magazine.
彼らは自分たちは科学的な雑誌だというふうに言っています。
But in dealing with 9/11it's they're just pure propaganda.
しかしこの911問題の解明に関しては彼らはプロパガンダ以外の何もでもありません。
For another example, they never mentioned that there were rivers of melted steel under the World Trade Center.
彼らが言わなかったことには世界貿易センターの地下に溶けた鋼鉄スチールが溶けて溶解してドロドロになっていたというのが地下に見つかっていることを、触れていません。
So even if the steel had, even if the fires had gotten as hot as popular mechanics said, it wouldn't have melted any steel.
ですから、ポピュラーメカニクスが言ったように、火災によって、この鋼鉄が例えば弱まったとしてもですね、それが、完全に溶融して、スチールのプールができてたんですけどね、そういうものができるということは言えません。
So, let me thank the young man, I didn't get his name, who raised the question. But let me caution you, do not rely on popular mechanics. It is not scientific, it is not accurate, it is just propaganda put out by an agency supporting the
質問をしてくださった若い男性に感謝したいと思いますけれども、ポピュラーメカニクスには頼らない方がいいと思います。科学に基づいているよりも、ブッシュ・チェイニーの、話をサポートするために雇われたプロパガンダの、主張だと思いますので、それには頼らない方がいいと思います。
Okay, thank you very much.
どうもありがとうございます。 それはエバポレートしちゃった気化したからだよって言ったんですね。そのことを ABC で報道したんです。そのことを言ってます。いいでしょうか。
But that never was stated in an official report, and that's why that statement is not in Loose Change's final cut.
でもそれはオフィシャルレポート、公式の QT1 コミッションレポートには、そのことが入っていませんので、Loose Change のファイナルカットにはそういった証言、私たちは採用していません。あと何でしたっけ。あとまだプレゼントがありました。
次のテーマ。
でいいですか。すいませんね。あとじゃあ個人的
に。テーマに関して、
はい、
私は、あらかた、丁寧に答えていただいて、大変感謝しています。ありがとうございました。次の質問、次のテーマに移らせていただきます。とはいえ、時間の都合もありますので、ユナイテッド93便についての質問は、内容が他の箇所と似通っている部分もありますので、質問としては、ここで省略します。ただ、先ほどのグリフィンさんの説明を踏まえても、残骸など墜落痕跡ですとか、夕日などが、墜落地点から離れた場所で発見されたという事象について、疑問を持っています。まあ、写真が何枚かありますので、バカバカバカと見ていただいたら、これ墜落の現場の写真ですね。飛行機は高角度で墜落しました。時速800キロになっています。地中に潜ってですね、しまったと。で、地中から残骸が出てきているということが伝えられています。写真はもう次に写ってください。WPC のタマを写っていただきたい。はい、コロナカメラですね。WPC のツインタマについて、伺います。キチナイ・グリフィンさんは飛行機の突入をライブ反抗ですね、インサイドショックで成功をかけて爆破があったというふうにお考えですよね。そういった計画的な爆破だとすると膨大な爆薬と人手とそれから時間が必要だと思うんですけども、私はどうしてもこの線が理解できないでいます。ツインタワーの今回の場合、果たしてそれが可能だったんでしょうか。お手元の資料の方に、他の制御爆破のケースを2つ付けています。33階建てのハドソンデパートでは、12人の作業員が24日間で1233人の爆破の仕掛けだとされています。で、この次のキングドームは、ルースチェンジの映像と登場しますが、これは2129キロの爆薬を使っているとされています。そして、このツインタワーを制御爆破するためにはどれくらいの爆薬をどれだけの時間と人手をかければそれが可能になるのかということをちょっと専門的なことになってしまうかもしれないので教えていただきたいです。これは質問というよりは、シンプルな反論の一つです。映像に関してのものです。この映像の中でこれは、サースターですね、ビルが崩れ落ちるその下の段のところから煙が噴き出しているじゃないか、あれが爆薬が爆発した証拠だといった主張があります。次の写真もですね、確か違った1個前の写真もそうでしたね。はい、これは、ですね、これは爆薬ではなくて、この崩れ落ちるに従って下の部分が次々とポンポンポンポンポンポンと煙が噴き出していますが、これは上の階が崩れ落ちたですね。そのビルの中というのはもう空気のたくさん詰まった注射器のポンプのようなものです。だから上が崩れてすごい重量で落ちてくるに従って窓ガラスから圧力のかかったものが、強度の弱い窓ガラスを突き破って空気と一緒に粉塵が噴き出したものというふうに言葉がありまして、私はこれは非常に説得的だというふうに理解しています。でこの最後の写真をご覧ください。ツインタワーについては、先ほどの制御解体、制御爆発するにはどれだけの800人で時間がかかるのかというのが質問です。この次の写真ですね。 砲撃が突入した瞬間の写真です。二つ目の激突ですね。サウスタワーへの激突です。想像すらできないような衝撃をビルに与えたことだと思います。このこれだけの何メートルになるんでしょうか。この爆発を起こした衝突です。この衝撃とこれに続いて起こった火災、この2つの衝撃が重なって引き起こされたのがツインタワーの崩壊だと思っています。私たちは制御爆破などをやる暇なかったんじゃないかというふうに、メインさんの説明にも思っているわけです。よろしくお願いします。続いてこの第7ビルについても同様の質問、結局も写真は用意してないんですが、第7ビルについては確かに不可解な点が多いように思います。西野の報告、学園通りに受け取ることはとても困難だというふうに感じています。本当に流れるように他の制御解体、制御爆破と同じような形でビルが崩れ落ちていく様子は非常に不可解です。ですがこの場合でも一体どうすれば爆破を爆弾を仕掛けることができたのか教えていただきたいと思っています。それから最後ですね、全体的な質問があるんですけども、ここまでグリフィンさんの著作を何冊か読ませていただきましたし、さまざまな資料にも当たってきました、それでもなお数多くの疑問点は、政府がアメリカ政府が何かを隠していると信じるには十分に足る材料となっているんですけども、内部犯行説、インサイド証拠だと説得的に示すものにはなっていないと考えます。この911の事件を内部犯行説だと信じるに至る決定的な証拠というのが果たしてあるのか、それは一体何なのかということを教えていただきたいと思います。事件が、ご指摘が関与する壮大な陰謀だったとしていたらですね、相当な人数の共犯者が必要です。この共犯者から未だに内部からの暴露ですね、事前に知らされていたこういう爆薬を仕掛けたという声が未だに一人も現れていないのは極めて不自然です。状況証拠の発言は証言者はいくらでもいますが、実際にやったという証言者は一人も今にいません。長らくご質問させていただきましたが、また質問、真相究明運動の危うい部分を丁寧に検証していくことが、この戦争の先に、そして次なる戦争を止めていくために重要だと考えているからです。引き続きのご回答よろしくお願いします。ありがとうございました。
Okay, thank you. Sorry, I had thought your first question was the whole question, so I took too long. I'll be briefer this time. And I realized I didn't respond earlier to the question about bodies in Pentagon. Of course there were bodies. There were 125 Pentagon workers were killed. But we have no evidence that anybody from an airplane died at the Pentagon.
しかし、私たちが持っていない証拠というのは、飛行機の乗客、77名に乗っていた乗客の遺体です。それについては証拠があります。
At best, we know that bodies from the airplane and bodies from the Pentagon showed up at the Army's Pathology Institute.
で、私たちが知っていることというのは、この911で亡くなった遺体はですね、軍の管轄のパソロジーインスティチュート、解剖してこう検視するインスティチュート、その研究所に全部持ってかれたということ。
But these were transported by the FBI and the military, even though that was irregular.
で、この死体はですね、FBI と軍がそこに持ち込みました。もちろんそれが正式の手続きによってですけれども。
They went from the Pentagon to another building, and then from that building were taken to the Pathology Institute.
で、まずペンタゴンからある別の建物に持ってかれました。
So the bodies from the airplane could have been transferred to that middle building from somewhere else. And to the people at the Pathology Institute, they would assume they all came from the Pentagon.
ですからここで仮説ですけれども、どこか別の場所からこの建物に遺体が持ち込まれ、そしてそれがパソロジーインスティチュートに行った可能性もあります。そしてそれをパソロジーインスティチュートではペンタゴンから来た遺体だというふうに言うこともできるわけです。
The question of the squibs, those puffs of smoke and maybe debris coming out of the building, this is very common in controlled demolitions. If you go on the website, Implosion World, you will see controlled demolitions and most of them have those squibs coming out. Now, the official explanation which he repeated was that the floors pancaked and that pressure blows the air and smoke out.
で、公式の説明というのは今の若い方も繰り返してくれましたけれども、上からの建物が崩れたそのプレッシャーで空気が圧縮されてそれが外に出たんだということです。
But in the videos you see that those squibs occur sometimes 5 floors, 10 floors below where the collapse zone is. So those floors have not collapsed yet.
でもですね、ビデオを見ていただければ分かるんですが、崩壊が起こってね、ずっと下の方でもそれが起こってるんですね。もしそれが上の崩壊のプレッシャーで起こるんだとしたら、その崩壊の起こってる部分でそれがなるのが自然ですけども、それと離れた崩壊が起こってる部分の5階とか10階とか離れた下の方で出てくる場合にはそれは当てはまりません。
With regard to planted explosives, a new technology has developed.Known as nanotechnology, and it has completely changed the nature of the discussion about explosives. So, thermite is a very common incendiary.Then you add sulfur to it, and it's called thermate because the sulfur greatly lowers the temperature at which steel will melt.
サーマイトというのが使われる爆薬ですけれども、これに硫黄を加えると、これはサーメイトという別の、爆薬になって、こうすると、鉄のスチールのですね、融点を下げることができます。それによってより低い温度で、溶かすことができます。
But if they use ultra-fine grain particles, then it increases the strength of this many, many times. So super thermite is, I don't know, 10 times more powerful, something like that, compared with ordinary thermite.
でこのサーメイトをですね、超パウダー状に超微粒子状にすると、それ以前のサーメイトよりもさらに私は正確には知りませんけれども10倍くらいでしょうか、それより強力な爆薬にすることができます。なんで笑うんですか？あなたたち専門家ですか？うん、だけど笑うの失礼じゃないですか？
What we need to do, rather than speculating, how could they do that? We need to look at the evidence, and Stephen Jones and Kevin Ryan, whom you saw on here, he's a chemist, and Stephen Jones is a physicist, and they have other physicists and chemists working with them. They have gotten 4 samples of dust from the World Trade Center that was pure. It was gathered before there was any rescue and cleanup, so it couldn't have been polluted by the rescue and cleanup of operation.
ですからここでですね、推論を言い合うのをやめましょう。スティーブン・ジョーンズという物理学者がいます。それからケビン・ライアンという科学者がいます。この人たちが今ですね、世界貿易センターで、集められた4つのダストサンプルを使って検証しています。これはですね、クリーンアップの仕事が起こる、クリーンアップというのは政府による瓦礫を片付けたりしたんですけど、それ以前に集められたものなので、他の影響、他のもので汚染されている可能性は低いので、今それの4つのサンプルをテストしています。
Superthermate or nanothermate is made of basically five ingredients.
スーパーサーメイト、あるいはナノサーメイトと呼ばれるものは5つの要素でできています。
Iron, as in ferrous, iron and oxygen, as in ferrous oxide.
まず鉄と、それから酸素。
Aluminum.Sulfur and silicon. So we have those five. They have found that there are extraordinary amounts of those elements in the dust. For example, at a previous study, people who are not at all related to the 9/11 truth movement, the U.S. Geological Survey and then a private company had found similar results.
And this is the 911 crisis movement. 全然関係ないアメリカ Geological Survey、Geology ですから何ですか Geological Survey というグループや別の研究所がですね、同じような地質学研究所、そして別の研究所、僕たちは研究基地の深層究明の動画ではない別の研究所ですけれども、同じような地質の要素を発見しています。
They found that the iron content of the dust was almost 6%.
で、このダストの中の鉄の割合なんですけど、6%。
That is 150 times the amount of iron in ordinary building dust.
でこれはですね、普通のビルの、ビルの、なんですか、がれきじゃない、ビルからです。ビルの公開した、サンプルからあるダスト、これでいいですかね、これに比べてですね、150倍も、アイロンの割合、鉄の割合が高いんです。
And there are similar amounts of aluminum and sulfur and silica. Again, extraordinarily higher than ordinary building.
で普通のビルの瓦礫に比べてはアルミ、それからシリコン、そして硫黄もですね、顕著に高いパーセントになっています。
They've also, you put this superthermate and you make what's called a sole gel, and it's just like a paint, so it can just be painted on the columns, on the steel columns.
でこのスーパーサーメントというのはですね、すごく薄く塗ることができるんですね。でそういったものをソル状というんです。
And then it can be activated.
ソ
ル
状。
ソルジェル。
ソルジェル。
Yeah, it doesn't matter.
あのソルジェル、ジェル状にしてそれを爆薬を塗ることができます。
It's a liquid and then it dries.
でそれは液体状でそして乾きます。
And then it can be activated, set off anytime you want.
それをアクティベートすることができます。着火することができます。いつでも。
So NIST, when they argue against explosives, they conjure up this idea that you would have to take thousands of pounds of thermite and carry it into the buildings.
NIST はこういうんですね。それに爆薬を仕掛けるためには何千トンもの爆薬を持ち込んで仕掛けなきゃいけないというふうに言うんですけれども。
But this superthermate or nanothermate could have been painted onto the columns any time in, say, the last 5 years, in 5 years before 9/11.
でもこのスーパーサーメントとかナノサーメントに関しては、例えば5年前とかでですね、塗って仕掛けることができるわけですね。そういう技術があります。
Now you say, how would anyone get permission to go in there and do that?
そんなことを許可を得てやることができる人が一体いるでしょうか?
It might give you a hint if you know that one of the principals in charge of Securicom, which was handled security for the World Trade Center, was a man named Marvin Bush, the president's brother.
この質問に関してですけれども、セキュアコムという会社がございます。セキュアコムという会社はビル管理、警備の会社ですけれども、この当時、世界貿易センタービルの管理、警備をしていた担当の会社です。この会社の社長の名前はマービン・ブッシュ。マービン・ブッシュという名前です。
And the CEO was Wirt Walker III, one of their cousins. Wirt Walker III.
This, I'm going to say, Marvin Bush was not CEO.
No, he was just one of the principals, but Walker was the CEO.
Walker was CEO.
Wirt Walker III.
Walker III.
CEO. Yeah.
すみません。すみません、さっき間違えました。マービン・ブッシュは社長ではなくて、プリンシパルが重役の一人がマービン・ブッシュ。これ、ブッシュ大統領の弟ですね。それからウォーカー・ザ・サード、ウォーカー3世、というのが社長です。
Also, in the weeks before 9/11, several people reported parts of the building being cordoned off, closed off, and engineers coming in and out of the buildings.
911の頃、数週間前にですね、何人かの人も言ってるんですけれども、ビルの一部が閉鎖されて、エンジニアが入ってきて工事をしたという主張があります。
How many people would have to be involved? Not very many, really.
何人がこの仕事をしなきゃいけなかったでしょうか？いや、そんなたくさんの人は必要ないでしょう。
And would one of them talk? Why would they?
その中の一人が話すでしょうか？話すわけがないですよね、自分がやったって。
If you had participated in mass murder and treason, would you come forward and say, oh yeah, I helped run down the World Trade Center?
もしあなたがですね、このような大量虐殺と、反逆に関わってたとしたら、私がやったんだよって名乗り出ますか？誰も名乗り出ないでしょ。
Then finally, there's the question about the impact of the airplanes. Couldn't that have contributed to the towers coming down?
最後に、飛行機の衝撃がビルを崩壊させたという主張についてです。
These were really tall buildings, so the engineers who built them had thought of this possibility.
このビルは大変高いビルです。ですからこのビルを作ったエンジニアたちはですね、飛行機がぶつかるかもしれないということを想定していました。
So they had envisaged a 707, which was the biggest plane at that time, going 600 miles an hour and hitting the towers.
ですから彼らが それに耐えうるものとして計算したのが、当時一番大きかった707型機が600マイルで突っ込んだことを想定してビルを設計いたしました。
And the impact damage would have actually been greater than the impact damage from a 767 going slower, as they said, the one hitting the South Tower was.
I didn't get it.
Never mind. So the damage that they had envisaged would have been greater than the actual damage by a 767 hitting the South Tower.
だから彼らが計算したダメージはですね、今回、衝突したという757の作った衝撃よりも大きかったんです。
So they concluded it would make a hole and cause some fires, but that's all. The buildings are
empty. ですからこれがもし本当だとしたらですね、それは穴を開けて、そして火災を起こすだろう。でもそれだけだった。それだけであろう。というふうに、決断しました。
So the planes get pretty high up and they have most knocked out steel columns on 5 floors of 110 floors.
でこの飛行機はですね、110階建てのビルの割と高いところに突っ込みました。そしてそこで約5階分のですね、柱をですね、全部ドックアウトしました。
How would that affect all the steel and the concrete in the floors below that? It wouldn't.
でそれがですね、どうしてそれよりも下にある階のスチールとコンクリートに衝撃を与えるんでしょうか？与えないでしょうね、きっと。
Finally, if you think the impact of the planes helped bring down the towers, just remember, Building 7 was not hit by a plane.
それでもまだ皆さんが飛行機の衝撃がビルを 崩壊させたと言い張るのでしたらば、第7ビルのことを真似してください。第7ビルは飛行機が激突していません。
Popular mechanics, if you heard the debate, made a big deal about how debris came down from the North Tower and scooped out a big part of World Trade Center 7, and that's what helped bring it down.
で、ポプライメテニスが言ったことはですね、世界貿易センターのノースタワーがですね、破片が飛んできて、それによってものすごいダメージがあったために大事なビルが崩れたということになっています。
NIST in its report on World Trade Center 7 said the debris damage from the North Tower was insignificant, did not contribute to the collapse. It was all caused by fire.
で、NIST が言っているのはですね、それとは違うことを言っています。ノースタワーから飛んできた破片には、第7ビルが崩壊するのにはあまり寄与しなかった。第7ビルの崩壊は単に火災によるものだというふうに言っています。
So once again, Popular Mechanics has misled you.
ですから、ポプラメカニクスはあなたをミスリードしているというふうに言えます。でしょうか。